一言一言を説教いただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙に12章7節後半から10節までをご一緒にお聞きしました。7節をもう一度読みします。またあの啓示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないようにと私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。思い上がる、思い上がらないという言葉が繰り返されています。思い上がることのないように、思い上がらないように、これ高ぶるという言葉なんですけども、高ぶること、高慢になることのないようにということが語られます。パウロが自分を例に出しながらコリント教会の人たちに対して、思い上がらないように、高ぶらないように、高慢にならないようにと語りかけています。信仰者にとって、キリストにつながる者にとって、それが大切だというふうに考えていたからです。コリント教会の人たちというのは、思い上がりが自分を誇るということ、しかも信仰において自分を誇るということがあったと今まで語られていました。例えば自分たちは立派な信仰者だと、特別な体験をしていると、そんなふうにコリント教会の人たちは誇ると、そういうことをしていたと。で、そういう人たちに対してパウロは何とか伝えようとしています。それは、前のところにあった言葉ですが、誇る者は主を誇れ、自分を誇るのではなくて主を誇ろうという、そういうことでした。自分たちは、私たちは自分の弱さを誇ろうと、弱さの中に主が働いてくださるのだから、自分ではなく主を誇ることが私たちの本当のあり方ではないか、自分を誇るのをやめようではないかというふうに教会の人たちに伝えようとしています。で、パウロ自身は、誇っても良いと思われるような、神秘的な、また特別な信仰体験をしていたというふうに語っています。で、今日の箇所の直前にあるところですが、2節のところに、私はキリストに結ばれていた一人の人知っていますが、これパウロの自分のことですが、その人は14年前第三の天にまで引き上げられたというふうなことを言っています。4節では楽園にまで引き上げられというふうに言って、そして、4節の続きで、人が口にするのを許されない、言い表し得ない言葉を耳にしたと。そういう幻とか啓示を見た。私はそういう本当に不思議な、人が、普通の、人が体験しないような特別な体験をしたんだということを、言っています。で、そしてそれはあまりにも素晴らしい経験だったと言わざるを得ないと、そんなふうにも振り返っているわけです。で、そうなんですけれども、そのあまりにも素晴らしい経験を自分は誇らないように、そのことで思い上がらないように、私の体にはトゲが与えられたというふうに今日の箇所に記されています。それでそのために思い上がることのないようにと、私の身に一つのトゲが与えられました。パウロの体には思い上がらないように、高慢にならないように、トゲが与えられたと。この身に、私の身にというふうにあるんですけど、パウロの体に、この肉に、この体にという、そういう言葉が使われているので、パウロ自身が何らかの病気を抱えていたのではないかというふうに多くの人によって考えられています。それがどういう病気であったのか、さまざまなことが言われていますが、はっきりとは分かっていません。で、ガラテヤの信徒への手紙に、あなた方はできることなら自分の目をえぐり出しても私に与えようとしたという言葉がありますので、目の病気を抱えていたんじゃないかと想像する人もいますし、いわゆる抑うつ傾向を持っていたと。 で、サタンの使いに痛めつけられるって言葉があるので、急激にその抑うつ状態が始まるんだと、そういうことを表していると考える人もいます。またある人は何らかの発作が起こる病を持っていたという人もいます。病ではなくて、パウロが改心前にキリスト者を、また教会を激しく攻撃した、そういう罪から来る不調を表しているのだと考える人もいます。いずれにしても、パウロがこのトゲということによって、自分は痛めつけられた、しかも長期にわたって苦しめられたというふうに考えていたことは確かなことです。で、この痛めつけるためにという七節の言葉ですが、平手打ちを食らわせるとか拳で殴るというような強い言葉が使われています。思い上がることのないように、高慢になることがないように、サタンの使いによって私は殴られた、殴りつけられたというふうにパウロは振り返っているわけです。当然それで倒れることが予想されるんですけれども、そうやって倒れるパウロの姿から、発作をもたらす病を考える、そういう人もいるわけです。で、このトゲというふうに表現されている病が、なかなか治らないというのがパウロの現状でした。で、パウロはこの病について、どう捉えていたかというと、サタンから送られた使いだというふうに捉えています。で、ただ偶然自分は運が悪くて病気になってしまったというふうに考えていたのではありませんでした。サタンから送られた使いだったと。そしてこの使いについて、8節に、この使いについて離れ去らせてくださるように私は三度主に願いましたというふうに書かれていますので、サタンから送られた使いであるんだけれども、サタンが神のお許しのもとに神に用いられてもたらしたものだというふうにパウロは考えていたということがわかります。ちょうど今聖書研究祈祷会で予部記を読んでいますけれども、予部記の最初のところと同じだなというふうに思います。自分が思い上がらないように、高慢にならないように、神が私にお与えになった、そういうトゲである、私を殴りつけるサタンの使いがもたらしたものである。私たちもそうですけれども、自分が殴られるとか、苦痛を受けるということはできれば避けたいものであるわけで、サタンから送られた使いが、なるべくなら自分から離れ去ってほしいというふうにパウロは願っていたわけです。そうなんですけれども、同時にパウロはこれは神の御心によって自分に与えられたものだと、信仰によってそんなふうに捉えています。ただ運が悪くって自分が偶然この病を得てしまって本当にひどい目に遭っているという理不尽な扱いを受けているというのではなくて、自分は本当に素晴らしい体験をしたために、思い上がることがないように、高ぶらないように、上からこのトゲが与えられていると、このトゲに意味があると、このトゲは私のためのものだというふうに考えていたわけです。誰もが苦しみから逃れたいというふうに願っていますけれども、その苦しみの捉え方についてパウロは、それが自分のため、自分の信仰のためだと、で、信仰によって主の前に立つために上よりこの棘を与えられたというふうに考えました。信仰者の身に降りかかる苦しみ、病、痛みを私たちがどのように捉えて受け止めていくことができるのか、パウロの姿勢をもう示されている、そういう箇所です。で、このことには神のお計らいがあると、殴りつけられるような思いになりながら、しかし高慢にならないためにこの苦しみにもまた意味があると、こういう苦しみの受け取り方を自分のものとしようとする、それが信仰者の姿勢であるのだということを改めて教えられています。でも実際に激しい苦しみの中でこんなふうにパウロのように苦しみを受け止めることができるのかと、不安に思ったりもするんですけれども、 パウロも、そしてまた主イエス・キリストも苦しみのうちに神のご計画を信じたのであって、私たちは苦しみのうちに主のご計画があると信じて歩む、そういう道を知らされているのではないかというふうに思います。そしてこのことは、自分の人生を自分で全て完結させなくてもいいということではないでしょうか。自分にはどうすることもできない、自分に与えられた境遇や環境や苦しみ、また病というものがありますが、それを主によって与えられたものであり、私の信仰のために主がくださったものだと信じること、信仰によって苦しみを受け止めること、それに忍耐しようとすること、それが信仰者の生き方であるということをパウロは自らの苦しみを持って語ってくれていますが、それは同時に私たちが自分の人生を自分の力で何とかしようとしなくていいということでもあります。でパウロはそれと同時に苦しみを取り除いていただきたいというふうにも三度願ったというふうに八節にあります。この使いについて離れさせてくださるように、私は三度主に願いましたと。で自分に与えられた棘は主だけが取り去ってくださる、主こそが棘を取り去ってくださるお方だと、パウロはそんなふうに考えていました。でこの三度というのは、1,2,3 という三度ではなくて、何度もとかたびたびという意味の言葉です。何度も何度も主に助けを求め、願い求めたと、そういうパウロの姿を知らされています。苦しみに際して祈り、また主に期待しています。自分の力ではどうにもならない事柄について、全てをご存知の主に願い祈り、助けを求めているわけです。でこういうパウロの姿は、信仰者が苦難に出会うときにこのように主に助けを求めることができる、そういう幸いも示してくれています。ところが、何度願っても現状は変わらなかったようなんです。無力である、苦しみの中にある、深い闇の中で救い出されるように願って切実な祈りを捧げて歩む、そういう生活がパウロの生活でしたけれども、その願いはどうやら叶えられなかったようです。そして主のお答えは次のようなものだったと9節に記されています。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。主なるお方は、トゲ、パウロの病の解決、病を離れ去らせることをお許しになりませんでした。パウロは自らの体に与えられたトゲを抱えて生きていくことになったわけです。パウロが御心として聞いたこの主の言葉は、トゲを取り去らないということだけではなくて、私の恵みはあなたに十分という内容でした。パウロ、あなたには私の恵みが十分に与えられている、あなたは足りないどころか十分であり満足させられている、それが主の答えでした。でこのことは、病からまた苦しみから解放される、そしてそこから解決を願った、助けを求めたパウロにとって何の解決も与えられないという、そういう結果でした。けれども、その苦しみを抱えたままの、トゲに刺されたままのパウロが、その弱さの中にありながら、すでにそのままに十分に力を与えられている。主がそんなふうに言われたと。力は弱さの中でこそ十分に発揮される。パウロは苦しみの中にありましたが、そこに主の恵みが働いていて、そこにこそ力が表されている。神の力があなたの弱さのうちに働いている。弱さを覚えているけれど、その弱さが主によって用いられ、パウロの弱さの中に主の御業がすでに始まっている。苦しみや弱さを経験することは、 主の恵みから離れてしまったり、主から捨てられてしまったということを意味していません。それがあるというところに、苦しみや弱さがあるところに、神の力が働かれる、そんなふうにパウロは知らされました。それで9節の後半にこんなふうにあります。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。この宿るという言葉は、住み込むとか宿営するとか、テントを張って宿るという、そういう言葉が使われています。キリストご自身がパウロのうちにお住まいになるということです。キリストご自身が力を持って私のうちに宿ってくださり、住んでくださるので、私は自分の弱さを誇ろうと、そんなふうに言っています。大いに喜んでという、この喜んでという言葉も、最高に喜んでという意味の言葉です。最高に喜んで、大いに私の弱さを誇ろうと、苦しみに沈んでいたように思われたパウロが賛美の声を上げています。自分自身が強くなるということではなく、キリストの力が自分のうちに住んでくださり、強く働いてくださることをパウロは伝えようとしています。私は苦しみの中でそれが取り除かれることを願ったけれども、取り除かれなかった。しかし私のその弱さのうちにキリストが働いてくださった。そしてキリストが私のうちに住んで、私のうちに御業を始めてくださっているので、私の弱さを私は誇ろうと、大いに喜んでというふうに言っています。以前と何も状況は変わっておらず、相変わらずパウロ自身が苦しみの中に、また弱さの中に置かれているんですけれども、そのパウロの弱さに主が働いて、大いにまた強くしてくださるというふうに言われます。ここに信仰者の強さがあるように思います。パウロはコリント教会の人たちに自分の弱さを語り、その自分の弱さのうちに主が働いて、また住んでくださっていると証ししています。自分が優れたものであるとか、信仰的に立派だということを誇るのではなくて、自分の弱さに働いてくださる主を誇ろうと、弱いところにこそ主が働いてくださるその御業に目を留めようと、そういうふうに呼びかけています。たとえどんな苦しみ、どんな病、どんなに鋭い棘に刺されていようとも、恵みが十分であるというのはどういうことでしょうか。キリストがパウロのため、教会のため、私たちのためにすべての罪を許し、あがなってくださった、その恵みが豊かに限りなく働いて、完全に強くしてくださるということだと思います。で、今日の箇所の終わりの10節の言葉もまた印象深いものです。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。で、キリスト者の生活、キリストにつながるものの存在というのはどれほど特別なものかということを思います。キリスト者、キリストにつながるものも、他の多くの人と同じように苦しい状況に置かれたり、病に悩み、棘に刺されるというような経験をしています。けれどもなお満足していると、キリストのゆえに人生の歩みに苦しみながらもなお絶望することがないと、むしろ弱さの中にあるときにこそ強くされると、キリストが私たちのうちに宿ってくださるからだと、最高に喜ばずにいられないと、弱さのうちに主が働いてくださり、主ご自身が確かに働かれるから、私は弱いときにこそ強くなれるというふうにパウロは言っています。 一般的に私たちの社会は弱いことは良くないことだと、病を得たりするのは良くないことだと、また因果応報の考え方で何か罰を受けているのだという、そういう考え方をして過ごしたりします。ですから痛みを持っていることが足りてないことだと、不完全なことで、それはなるべく避けなければならないんだというふうに考える人は多くいると思います。しかし聖書が語ること、パウロがここで語っていることは、弱いことに意味があるという、そういう言葉であり、弱いからこそ強いというふうにも言います。主にあって主のゆえに、主が弱さのうちに大いにお働きくださるから強い、私はそのことを大いに喜ぶというふうに言います。そしてそれは十字架の主のお姿を思い起こさせる、そういうものです。体にトゲを抱えているとしても、その弱さを十字架の主が、またご復活の主が最大限お持ちくださる。それなら私たちは自分の人生や自分の生活というものを、まあ、思い通りに自分自身で充実させようと求めるというよりは、自分を主にお委ねし、どうぞ主よ、この弱い私のうちにあなたご自身が宿ってくださり、まあ、豊かにお働きくださいますように、私の抱える弱さをもお持ちくださるようにと、そう願い求めることがふさわしいのではないでしょうか。生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです、というふうにガラテヤの信徒への手紙でパウロは語りました。それは私のうちにキリストの力が宿ってくださり、私の弱さの中にキリストが十分働いてくださるからです。もはや自分の人生を自分で何とかしなくていいと知らされたものは、なんと幸いなものでしょうか。私たちはこのように幸いなものとされていると御言葉を通して教えられています。苦しみから逃れようともがいて疲れている私たちのうちに、主が大いにまた豊かに働いてくださり、私たちが弱さのまま、そのままの姿で力強く生きること、人生に意味が与えられていることを覚えて歩みたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの尊い御名をあがめて賛美いたします。このようにして主イエスキリストのご復活を覚える日曜日に、CS の礼拝、主日礼拝に続き幽霊拝をお捧げする幸いに預からせていただき、感謝申し上げます。私たち御言葉を通して励ましを与えられて、私たちが弱い時にこそ強いと語りかけられている言葉を聞くことができました。新しい一週間を主が私たちのうちに働き、私たちの生活すべてを覆ってくださっていることを信じて、勇気を与えられて歩めますように導いてください。私たちの生活に恐れがあり、不安があり、またさまざまな問題の中で、沈み込んでしまいそうな毎日を過ごしております。しかしなお、このような中にあなたご自身が働いてくださり、確かに御業を始めてくださっていることを信じて歩めますように、どうぞ導きください。私たちの弱さを用いて、あなたが御業をなし、御用をなしてくださることを信じて、私たちをあなたにお委ねすることができますように導いてください。感染症の不安の中で、また自然災害の思いの中で、私たちがどのように歩むべきか、いつも悩み苦しんでいるところがあります。そして多くの人たちが涙を流して過ごしていることに心を痛めています。どのように私たちが生きればいいのか、道がわからない時が多くありますけれども、どうか私たちに与えられている御言葉を信じて祈って歩んでいくことができますように、どのように祈るべきかわからない時にもなお、あなたに向かって祈りを捧げることができますように導き、お支えください。 聖霊の導きによって私たち新しい1週間を始めることができますように導いてください。教会に連なるお一人お一人、多くの方たちが困難な状況の中で、また苦しみの中で過ごしておられますが、どうかお一人お一人にあなたの御言葉を持って臨んでくださいますようお願いいたします。そしてまた共に礼拝をお捧げする幸いに預からせていただけますようにお願いいたします。困難な状況にあるお一人お一人をあなたが特に顧みてくださいますようにお願いいたします。私たち一人一人がその方たちと共にあることができますように守ってください。それぞれの働きを祝福し、歩みを守ってくださいますように、主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。